ただいまより私久美子牧師より私の名のためにと題しまして主のメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。今日はとっても心地いい朝でしたね。もう5時に起きたんですけれども、あれもう9時頃っていうぐらいに眩しい今日朝日だったなと思いながら、あの朝ちょっとお祈りをしてましたけれども、イエス様はですね、12人の弟子を選び出し、神の国が近づいていることを知らせるために彼らを使わしました。先週は使わされた先で何をするのか、そこでどのように過ごすのかと、こう実践的な具体的なことを弟子たちに伝えたところでした。イエス様のこう宣教戦略っていうんですかね、そういうのをこう弟子たちに伝えていたところです。私たちに置き換えればですね、ちょうど礼拝が終わるときに、あの祝祷、派遣祝祷を持って送り出されるような、なんか私はそういうイメージを描きながら今日の御言葉、また先週の御言葉のところを読み返しました。神様の言葉っていうのはですね、本当に大きな力と励ましがありますね。また慰めもあります。そしてそれは生きる言葉、私たちのうちで働いて、それが本当にこう背中を押すように行いへと変えられる言葉でもあります。そんなこう先週なんかは特にあの聞きやすいって言っちゃうとあのちょっとあれですけれども、割とあのあそうかって思わされるようなところでしたけれども、あの残念なお知らせですが、今日の箇所は先ほどあの聞いて分かる通り、一転してその使わされる先がどれだけ厳しい状況で苦しい経験をするのかということを前もってイエス様が弟子たちに伝えるところでした。狼の群れに羊を送り込むようなものだ。本当にその神の国を伝えることが命がけになるような大変なことであり、そしてその覚悟を持ってあなたたちが使わされていくようにと、ちょっとこうある意味こう後ずさりするのをガーッとこう力で押していくような、そういう場所でもあるかもしれません。私たちはですね、先にもう聖書を通してこの先の出来事を全部知っていますから、本当にこの言葉の通りに弟子たちがどれほどこの後苦しみ、そしてまたこうずっとですね、使徒言行録、本当にその教会が立ち上がる時どれほど苦しい思いをして、その今に至っているか、まあ今も苦しみありますけれども、それがね、本当にイエス様の言葉が真実であったこと、実際そうであったことっていうのをやっぱりもうすでに分かることができます。その中でですね、その12人に目を留めますと、心から遠回りしながらも神様に育てられ、成長し、そして選びにふさわしい主の使命を果たす一人一人にこう変わっていくわけですね。変えられていくわけですね。それを見ると、あ、私たちも歩みの中で神様に日々新たにされ変えられていく自分自身を思い描くことができると思います。派遣される12人に送られた言葉のように思いますけれども、ちょっと厳しすぎるようなこの言葉ですが、他人事ではなく、今現在私たちも神様から使わされている一人一人ですから、私自身にかけられた言葉、自分にかけられた言葉として、この言葉を一つ一つ受け取っていきたいなと思います。そしてその奥に秘められた真実の意味をしっかりと耳に、そこに耳を傾けていきたいなと思います。マタイによる福音書はですね、ちょっとこの聖書の背景は話しますけれども、山上のその説教が終わられた後に、癒しの技、奇跡を通して、本当にこうイエス様ご自身がやはり普通の人間じゃないこと、まあちゃんとこう神学校で習うように言えばですね、 神の国に通じる人であること、本当に神の力をこう見せるというか、そういうことをなさってきました。そしてですね、12人のこう自分のこう弟子となるものを選び出して、そして天の国が近づいていること、その救いが訪れることをこうみんなに告げなさいというふうにして弟子たちを派遣するわけですね。ちょうどそこのところが今日の箇所になっています。この一つ一つの文章を読んで、特に中盤を読むとですね、私なんかはすごい単純なので、こういう一つ一つ読むと一番最初に思い浮かぶのは、イエス様の十字架におかかりになる時の苦しみの姿がやっぱりこう重なってくるんですね。そしてそこにこう集約してこうつい見がちですけれども、実は今日のところはですね、弟子たちを選んで派遣しますよという弟子たちが本当に弟子となったスタートラインの話なんですね。ですからこうイエス様の十字架の近くになって、その苦難を弟子たちに耐えなさいと伝えるというよりは、弟子たちのこれから歩む人生について話すというか、そういうこうもっと大きい視野になってきます。ですからですね、終末の日、最後の審判、またその新しい天と地に行くまでの大きな主の救いのその歩み、その中の実はことを指して話しているところなんですね。そうなるとですね、皆さんお分かりの通り、人事じゃないわけですよ。だって私たちまだ新しい天と地で生きてるわけじゃないですからね。そうすると私たちもこの人たちと同じところにいるっていうことが、多分あ、そうなんだっていうふうになると思います。そうなんでね、だから実際に聖書を読んでるから、もちろん弟子たちもその経験をするけれども、どうしてもやはり苦しみを見るとイエス様の十字架を一番先に思い浮かべてしまうのが、まあ、私たちの信仰であり私たちではありますけれども、本当にその先の先の先の大きなその宣教をするということはどういうことなのかということについて、ここでは話しているということをちょっと心に留めながら見ていきたいなと思います。それではですね、早速内容に入っていきたいと思います。16節、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。私はあなた方を遣わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。私はあなた方を遣わす。イエス様はですね、このマタイの書かれている中においてはですね、12人の弟子たちに向けて言われました。天の国を知らせること、それは、まあ、私たちとこう重なり合うところですけれども、天の国が近づいたということは救いが近づくということですね。要は福音ですよね。良い知らせ、そして神様から救いが訪れること、そして天の国があって、本当に救われた者が永遠の命を得てそこで生きれるようになること、そういう新しい大きな救いの出来事が始まったこと、それを人が受けるようにと、それが福音ですよね。それをいろいろな人に伝えなさいということを言われたわけですね。しかしですね、これは時に受け入れられる人ばかりではないわけですね。私たちは神様を信じてもう救われたものですから、もちろんそうだな、そうです、そうですって言えます。でもですね、やはりまだ本当の救い主を知らない方々がたくさんいます。また他に救いを求められる方もいます。だからですね、必ずしも本当に救い主が来たのよって言っても、必ずそれをそうなのじゃあって言って乗ってくれるかっていうと、そうではないわけですね。時には何言ってるの、そんなのあるわけないじゃないとか、言葉を通して傷つけられることもあり、思いっきり拒まれることもあるわけですね。それでも神様はあなた方に天の国を告げ知らせなさいということを伝えるわけですね。そして先週の箇所ですけれども、そのどんな人のところに行くかっていうことで、 天の国を告げ知らせること、その天の国が近づいたことを知らせることと、それからもう一つありましたね。8節には病人、また死者、重い皮膚病の人、当時はあれですよね、汚れてる人ですよね、立法によれば、その当時はですね。それから悪霊に取り憑かれた人、正直言ってどの人も関わりたくない人ですよね。できれば関わらないで通り過ぎたい人たちですよね。そういう人たちのところに行きなさい。そしてその人たちを癒しなさい。その人たちに、あなたはちゃんと神様から使わされて、その救いを届けなさい。そういうふうに言われてるわけですね。本当に正直、こうホームグラウンドっていうんですかね、神様を信じている人、神様をこう受け入れるためにも準備のできている人、そういう人ばっかりのところに、もしホームグラウンドに使わされてるんだったら楽ですけれどもね、アウェイに使わされてるわけですよ。だからこそイエス様は前もってそれをちゃんと伝えてくれてるわけですね。だから覚悟を持って行きなさいということですね。楽じゃないよ、いいことばっかりではないんだよっていうことをちゃんと伝えてくれているわけですね。私たちは聖書を読んでますから分かりますけれども、じゃあと言ってユダヤ人のところに一番最初に使わされたわけですよ。ユダヤ人って聞いただけでもうイスラエル人なわけですから、神様から選ばれた人たちなわけ、神様の民ってこの時代言われてる人なわけですから、本来はホームグラウンドのはずですよね、彼らにとっては。でもですね、結局その人たちがイエス様を十字架につけるわけですよ。ホームグラウンドに見えつつアウェイだったわけですよね。そういうこともあるんですね。そういうこともあるんですよ。だからこそこの後で人々に警戒しなさいっていう言葉も出てくるんだと思います。そのようにですね、私たちにはアウェイなのかホームグラウンドなのかわからないんですね。ああそうだね、そうだねって言ってくれるか、ノーって拒まれるのかの判断がつかない、その私たちが全くどうなるかわからないところに使わされて救いを伝えなさいって言われるわけですよ。この本当にところは十二使徒に向けての言葉ですけれども、私たち自身に向けて言われてるっていうことを心に留めたいなと思います。なぜならイエス様がもう天に復活されて天に昇られていますよね。そして今度新しい天と地が来るのを待っている時代ですよね。私たちはその時代にあったら、マタイの28章にありますね、私たちは大宣教命令を受けているわけですから、全員がその救いを述べ伝えなさいっていうふうに言われている一人一人なわけですよ。この時の十二使徒たちと全く変わりないわけですね。だからこそ私たちはそのことをしっかり心に留めておきたいと思うんですね。そして私たちの使わされている先が狼の群れであること、本当にそのことを通して神様ご自身がですね、私たち以上に救いを告げ知らせることの難しさをちゃんと分かっていてくださる、そのことが大きな慰めだと思います。こういうねメッセージをしてますと、簡単にね皆さんに伝えましょうねとか、イエス様ご紹介しましょうねって言っちゃいますけれども、神様は本当にそんなに簡単なことじゃないよってちゃんと分かってらっしゃるんですね。だからこそ狼の群れにあなたたちを使わしているんだよ、福音が受け取りづらいところにわざわざあなたを出向かせているんだよっていうことをよくご存知だっていうことを、私たちは慰めとして心に留めておきたいなと思います。この先のところをちょっと見ていきますとですね、皆さんとここをちょっともう一回16節を読んで御言葉を見ていきたいと思います。いいでしょうか。3、はい、私はあなた方を使わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。イエス様はですね、狼の群れの中に使わしていると分かっているからこそ、福音宣教をするとき、その救いをみんなに告げ知らせるとき、その時の戦略をあえて教えてくださるわけですね。ここのところを見ていきますと、16節には、 蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。17節では、人々を警戒しなさい。19節では、言うべきことは父の霊が教えてくださる。22節では、私の名によって苦しまれたとしても、最後まで耐え忍ぶ者が救われる。また23節においては、迫害した時には、他に逃げていいということも教えてくださっています。そしてその最後のところには、回り終わる前に人の子が必ず来る。試練、迫害、この時は必ず終わりがあるということですね。そしてその時に私たちは新しいところでまた生きていくということですよね。そのことを伝えてくださっているわけです。本当に神様のにこう救う、神様のその救いを伝える時、たくさんの迫害を伴う試練の中にあること、それを重々神様は承知してくださっています。でもですね、これを見て分かる通り、神様はあなた一人で頑張って知恵を凝らしてやっていきなさいっていうふうにこう、はい、頼むよって言って送り出してるんではないんですね。ちゃんと分からないこと、あなた方の役に立つように前もって話しておくからね。またいつも私は霊となってあなたと共にあるからねっていうことをちゃんとここで神様は言葉にして表してくださってるんですね。そのことを心に留めたいなと思います。さっき読んだところにですね、その神様が励ましてくださった、イエス様が励ましてくださった言葉の中に、蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさいということがありました。これは割とクリスチャンあるあるでよく使いますね。蛇のように賢く、鳩のように素直にっていうのはよく口にしますね。申し訳ないんですけど、私は蛇のように賢くっていうと悪知恵を思い浮かべるんですね。だから、あ、悪知恵を使っても神様、最終的に神様に OK になればそれでいいんだと思ってたんですね、ずっと。でもですね、ちょっと今回、これが私がね、メッセージを語るときに、神様がここを語れっていうからには、その、なんて言うんでしょうね、こう、鵜呑みにしないで、一度ここ当たるべきだなと思ったわけですよ。そしてですね、私はちょっとここのところをね、いろいろ探ってみました。皆さんにね、シェアしたいと思います。蛇の賢さっていうのを、ね、がなぜ悪知恵に思うのか。それはですね、祖先の罪の誘惑のとこですよね。あの時に蛇は賢かったということははっきり聖書に書かれています。そしてその賢さは結局罪の誘惑に使われたわけですね。だからどうしてもこう悪知恵とこう直結してしまう、そういうイメージがあります。しかしですね、実は新約聖書で何箇所かこの賢いっていう言葉を使ってるところがあるんですね。同じ言葉を使ってるところがあるんですよ。それでね、そこをこう調べてったんですね。で、一個一個見ていったらびっくりしました。岩を土台にして家を建てる人の歌詞ありますね。後で皆さん見たかったらあれなので、7章の24節あたり、7章あたりのところにあります。砂の上に家を建てる人、そして岩の上に家を建てる人、岩の土台として建てる人を賢いって言うんですね。その賢いっていうのが実はこの蛇の賢いと同じ言葉を使っています。それからですね、主人の言いつけを守るしもべ、24章の25節のところに出てくると思うんですけど、忠実なしもべと忠実でないしもべの話があるんですね。神様の言われた、主人の言われた時間に食事をちゃんと与えた忠実なしもべの話が書かれているんですけど、賢いも同じ言葉でした。それからですね、10人の乙女、私は忘れないんですね。これは補教師の時の試験の説教のね、箇所だったので忘れないんですけど、10人の乙女、油を切らさない乙女と油を買い忘れて花婿を迎えられなかった5人5人の乙女が出てきますね。10人のその賢い乙女の賢いが同じ言葉が使われてたんですね。そこで分かったこと、それは 賢い、蛇のように賢くあれっていうことは、主を仰いで、主の言うことを聞いて生きる人のことなんですよ。バルジーじゃなかったです。ね、あの私のように誤解している人は皆さんここで心新たにしたいと思いますけれども、もう一度言いますね。蛇のように賢く、主が言われる賢いということは、主を仰いで、いつも主に目を留めて、そして主から与えてくださったその言葉を信じて行う人のことを言うんですよ。それが蛇の賢さです。そう思うとですね、ちょっと余談になりますけど、民数記にですね、青銅の蛇っていうあの箇所があるんですよ。これもあの21章にありますからね、箇所だけお伝えしておきますけれども、神様に背いた民にですね、こう罰を与えるわけですね。蛇にこう蛇が噛みついて、その人をこう殺すっていう、そういう、こう罰があるんですけど、その時にですね、あの青銅の蛇を作って、その青銅の蛇を仰ぐ人は、命を得るっていう救済をするんですね。で、そこはイエス様の十字架を仰ぐっていうのとこうリンクしてる箇所として神学校では習うんですけどね。そうなんです。そういうところがあるんですね。なんか私はこれは私の勝手な想像ですけど、あ、マタイはそのことを思い浮かべてこの賢いにをイメージしたのかなって、ちょっとなんかあのなんかちょっとマタイと疎通が取れた気分になったんですけれども、なんかそういうことを思い浮かべながら、決して悪知恵ではないっていうことをしっかり心に留めたいと思います。そしてですね、鳩のような素直さ、これはですね、もう皆さん多分思い浮かべるところはノアの箱舟の洪水の後のオリーブを加えてくる鳩の姿だと思うんですね。もう本当にその通りで、鳩はですね、実はあのちょっと動物辞典みたいなのをこう調べたんですね。そしたら鳩っていうのはあの必ず戻ってくるんですね。そこから出発したら戻ってくる習性があるそうなんですよ。そしてですね、だから伝書鳩ってあのいますよね。なんかあの今あまりないですけど、あの知らせを伝えて戻すっていう、それは鳩の習性みたいですね。それを思いますと、神様のところに使わされていき、必ず主のところに戻ってくる人ですよ。それが鳩の素直さなわけですね。それを持っていなさい、そういうふうにありなさい、本当にそう思うと、私たちが一人で使わされていないこと、本当に常に主と共にあって福音を述べ伝えなさいと知らされていることが本当によくわかると思います。ぜひですね、あの私があの今日ここであの心新たにされたように、皆様もね、その蛇の知恵と、そして鳩の、あの素直さをあの持ってね、ちゃんとした意味でその言葉を受け取ってね、あのやっぱり生きていきたいなと思います。そしてですね、そのいろいろなことが書かれた最後のところをちょっと皆さんと一緒にお読みしたいなと思います。22節、25節、ちょっと飛びますけれども、22節と25節を開いている方、一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか？3、はい。また、私の名のために、あなた方はすべての人に憎まれる。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。25節いきます。3、はい。弟子は死のように、しもべは主人のようになれば、それで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族の者はもっとひどく言われることだろう。天の国は近づいたこと、その救いが始まり、本当にその福音を伝えなさいと言われていること。これが私たちにとっても、また神様に救われた人全員が、神様から与えられている使命だということが分かったと思います。そうなんですね。福音を伝えること、救いを伝えることっていうのは私たちの使命なんですね。そのことをちゃんと心に留めたいと思うんですね。そして本当にこの使命が簡単ではないこと、試練があっても、そういうことがあっても、それでもあなた方に 伝えてほしいと、神様ご自身が私たちに託していること、私たち期待して本当にそれをやってねっていうふうにこう渡していること、そのことを心に留めたいと思うんですね。試練が本当に伴うことがあってもっていうのはちょっとやっぱり神様を胸が痛いんだと思います。それでもやはりそうしてほしいというのが神様の思いであること、それは本当に逆に言えば感謝のことかもしれないですね。私たちはですね、神様を信じて歩むとき、今言ったみたいに試練も恵みと思えるような不思議なことがあります。それはなぜか、それは世の中と神様の言う恵みというものが違うからですね。そういうことがたくさんあります。この間ですね、聖典の時にちょっと話になったと思ったんですけれども、私たちが思い描くこう幸せっていうんですかね、私たちがイメージしている幸せというより世の中一般がイメージしている幸せと神様の言う幸せ、幸いですね、幸いっていうのは違います。私たちはですね、世の中で生きてると心騒ぐことがなくて、そして感情の起伏がこうバタバタバタバタせず穏やかに日々本当にゆったりと過ごすこと、そして意見が違って言い合ったり対立することがなく、本当にその波風が立たない、そういうただ中で過ごすことを幸せと思ってますよね。で、それが幸いだと思ってますよね。でもですね、神様のこう聖書に書かれてる人ってそう生きてますか？そう生きてる人が幸せって聖書に書いてありますか？神様の言う幸いは、たとえ苦難があっても、自分では立ち上がれないような辛いことがあっても、それでも心にしっかりと主を信じ、主を仰ぎ、生き抜いていくことですよね。そしてその時に心に神にある平安があることが幸いですよね。目に見えたところのざわめき、それがないことが幸いではないんですね。私たちのうちに主がおられ、主が与えてくださる平安によってさまざまな世の中の困難の中を生き抜いていけるとき、私たちは神にある幸いにあるわけです。神の恵みに預かっているわけですね。そのことをね、今日しっかりと受け取り直したいなと思うんですよ。じゃなかったら生きられないですね。じゃなかったら自分の都合のいいように生きてしまいますよね。神様はそういう私たちを知ってるからこそ、狼の群れの中にあなた方を使わせてるあの羊を置いたというふうに言われるわけですね。私たちの人生は困難や苦難は必ずあります。そしてですね、本当にこう自分がいろんなことで胸の中をこうなんていうんですか、かきむしられるようにざわざわと騒ぐとき、平安でないときっていうか、平安っていうか何でしょうね、こう心騒ぐときってありますね。心騒がせてはならないって御言葉もありますけれども、私たちは心騒がしてしまいますね。でも心騒がせてはならないんだよ、私が共にあるからねっていうのが御言葉ですよね。あなた方は心騒がせることが悪いことなんだよっては言ってないですよね。心騒がせることがあるから、ああやって御言葉で主が共にあるって言ってくださるんですよね。私たちが超えられないような、耐えられないような試練があるからこそ、だからこそ心に私の平安を受け取りなさい、私を信じ抜きなさいって言うんですよね。やがて必ずその時は終わるから、必ずその時は過ぎ去るからって言ってくれるんですよね。そのことをですね、しっかり今日の弟子たちに話したイエス様の言葉から受け取っていきたいなと思うんですね。そしてそれが本当に私たちがそういうふうに生きるとき、苦難の中も試練の中も主を仰ぎ見て 主を信じきって生きるとき、その姿こそが一番の宣教になるんじゃないですかね。どうぞ思い切って、信じきって、自分の心に頑張ることは信じきることですね。信じるじゃないですよ。信じきるんですよ。やりきるんですよ。主を信じ抜いて、そして私たちはさまざまな試練の中にあっても、しっかり主を見上げて、一歩踏み出して、未来に生きていきたいと思います。お祈りいたします。私はあなた方を遣わす。主は私たち一人一人に苦しみや災いがあるのを知りつつ、それでも私に会って生きよ、そして多くの人に誠の救いがここにあることを伝えよと遣わしてくださいました。小さく弱く心騒がす、本当に自分が許すことができないような哀れな姿に見えるような、そのような小さな自分を召し上げてくださり、使わしてくださっています神様に心より感謝いたします。その主の深さ、主の大きさ、そして主の高さをあなたご自身が私たちに表してくださり、多くの方々に誠の救いである主の救いを伝えることができるように、私たちと共にあって、私たちと共に生きてください。主よ、あなたを信じきることができますように、目の前にどんなつらいことがあっても主を仰ぎ希望を見出すことができるように、生きる力を与えてください。あなたの生きた言葉によって私たちに知恵を与えてください。そして主と共に歩む中で、主に背中を押され、一歩一歩新しく生きることができるように、どうぞ私たちをこの知恵と使わせてください。この一週間も主の救いを生きるものとなりますように。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。